今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、人生でこう出会えるものっていうのは本当にわずかだよねっていう、そんな話をしていきたいと思います。そうですね、僕は今41歳です。まあ人生折り返し100年時代と考えたらまだ折り返していない。ね、まだまだペーペーな世間のことを、知らないことばかりっていう感じだと思うんですけれども、まあそれでもやっぱり、まあ、40年も生きてればいろんなことを思うし、それこそ、なんだろうな、ものによってはもう何週目かっていうか、なんていうの、こう一周回って、あ、こういうことだよね、じゃあ2週目はこんな風に過ごしてみようかっていう、まあそんなような、まあ弱いというか、年齢なのかななんてことを思っていて、ふと今日話したい話としては、そのなんでしょう、皆さんが好きで選んでいるものってたくさんあると思います。それはそうね、ありすぎるなまあ身近なところからいくと、今着ている服、それはどこかで選んで買ってとか、なんていうのかな、まあ、自分の好みで選んでとか、まあ、いろいろあると思います、服だけじゃないよね、こうしてこのスタンド FM、この僕の配信を聞こうかなと思って、なんだろう、タップしてくれてる、まあそういうことも出会いかもしれない。ともすると、まあこの配信をね、聞いてくださった後に、車の中で、家の中で流す音楽、それも、自分の好きなものかもしれないし、たまたま、ラジオから流れてきた音楽かもしれないしっていう、まあもう本当になんだろうな、もう、具体例を挙げたらキリがないっていうぐらい、世の中には物や事象が溢れていて、全てそれは一つ一つ出会いだと思うんですよね。まあ一期一会みたいなものもあるし、でもこの出会いっていうのが本当に限られているなって、だからその人生の中で出会える人、出会えるものっていうのは本当に限られていて、で例えばそんな中で、どっから話しようかな、例えば僕は、音楽で言うと、まあ割とこうロックな感じのものが好きだったりしますね。まあ10代なんかはもう本当にロック、ハードロック、ヘビメタなんか、その辺を本当に一通り、自分自身もね、まあ、バンドの、まあ、ギタリストだったりとか、まあ、ボーカリストだったりだとか、なんかキーボーディストだったりとかっていう、なんかそんなような感じで、自分自身もね演奏したし、そういう音楽に親しんだ、っていう中で、なんでしょうね、例えばじゃあ自分の好きなバンドを一つだけ挙げられるって言ったら、僕はルナシーなんですね。ルナシー、もう本当に僕の中ではそうだね、完璧な化学反応を起こしているバンド、っていう感じです。だけど例えばじゃあそのルナシーが好きですっていう話だけど、じゃあ例えば世間的に、例えばそういうテレビ番組とかお茶の間みたいなところで、そういう例えば特集がね組まれていたとして、まあ有名なロックバンドとか国内のねって言った時に、結構出てくるのってグレイなんですよグレイさん、グレイが結構出てくること、まあ、グレイとか、まあ、X ジャパンなんかもそうだね、 X も好きだったけど、あとまあラルク・アンシエルとか、まあそのあたりは割と、なんかまあ出てきやすいかな、そういう一般大衆のっていうと。だけどそういう時にルナシーってあんまり出てこないんですよね。だけどじゃあそのルナシーの、人気とかっていうことを考えると、熱狂的なファンが当然いるわけで、まあ僕もその一人ですけど、っていう風に、なんだろうな、その世間的なもの、その一般大衆というか、その大半の人が選択しているものっていうのと、自分自身が出会って、いやもうこれが一番だよね、これが最強だよねって思うようなこと、もうそれはもう全てにおいてそうですよ。もうファッションもそう、音楽もそう、なんだ、そういうアート類のものだけじゃなくてもそうだし、なんだろうな、まあその仕事のこともそうかもしれないし、自分が住みたい街とかもそうかもしれない。まあその住みたい国とかも含めて、まあ、とにかくまあ今回の話はちょっと幅広すぎるっていうのか、だから自分の中で、出会ってこれが一番だって思うものが、まあ当たり前の話だけど、他の人がそれが一番とは限んないわけですよね。だけどともすると、僕らは自分が一番これがいいと思っているものを、他の人がいやそうじゃないなっていう風に思っていたりとか、それをこう否定的な意見とかを聞くと、なんか揺れるんだよね。自分が好きなものっていうのは、なんかあんまりこう世間的には人気がないのかなとかっていう風に思って、で別にそれは、なんだっていいんだけど、それはそれでいいんだけど、でもつい自分が選んでるものがみんなにとっての正解じゃないかもってことを知った時に、なんかちょっと揺らぐんですよね。でも本当は揺らぐ必要ないっていう、なんか何の話をしたいかっていうと、なんだろうな、その結局自分にとって それが特別であればもうそれ以上でもそれ以下でもないっていうことですよね、うん、だから絶対的な価値っていうのかな、他の人がどうのこうのじゃないっていうか、でもそれはともするとね、こう SNS とかで、誰もが発信できるような一億総発信時代、別にその言葉自体は新しくないけど、そんな中でいろんな評価を目にしてしまうし、他の人の意見っていうのをインスタントにね、こう手にすることができるし、ともすると数値化されますよね。そのいいねの数もそうだし、再生数とかもそうだし、フォロワー数とか登録者数とかね、そういったものが数値化されると、うん、でそれは一つの指標になるかもしれないけど、ともするとその数字のまやかしというか、そういうものに僕らはなんかね引っ張られすぎちゃう気がするんだよね、うん、そう、例えば僕がその中学生ぐらいの時っていうのかな、うん、SNS なんてないし、まあ、インターネットもそんなにっていう感じだった記憶がある。だから例えばそういう音楽聴くにしても、まあ、近くの、CD 屋さん行って、うん、CD をこう買って家に帰ってきてCD デッキに入れて聴、くみたいな、いや懐かしいですね、うん、そういう頃の良さっていうのは今の思ったりもするんですけど、今みたいにねこう Apple Music とかでサブスクでいくらでも Apple Music にアップロードされている音楽であればいくらでも聴き放題っていう、まあ、それはそれで便利だけれども、その CD ショップに行って、うわ何このジャケット、なんかかっこいいジャケ買いってね、言ったりするけど、ああいう楽しさってものもやっぱり僕は一定数あると思うし、うん、で話をちょっとだけ戻すと、その中学時代とか、例えばそのルナシーの、CD をひたすら聴くわけで、もうずっとそのアルバムをずっと聴いてる一日中聴いてる、夜な夜なもうなんかね聴いてる。で僕はもうこれが大好きだ、うん、このルナシーの音楽、そこをきっかけに、まあ、そのバンドとかギターとかっていうものに、まあ、目覚めていくんですけど、った時にもちろん、同じ学校でねそのルナシーのことが好きだっていう友達と、まあ、盛り上がったりとかっていうのはするんだけど、それってめちゃくちゃ今のこの SNS とかって考えると超狭い話ですよね。自分の本当半径数百メートルの中で、好きなものを話すっていう、すっごい狭い世界なんだけど、当時はあの頃はそれが世界の全てだったし、自分の熱狂がそこにあった、だけど、まあ今自分が40超えて、もう本当に SNS が当たり前で、どこの誰かも分かんない、ような、もう本当に半径数百メートルどころの話じゃないような、世界中の人のいろんな、そういう自分はこれが好きだ、あれが好きだ、これが嫌いだとかっていうことを簡単に目にすることができるようになっちゃって、なんかねノイズが多いなってことをすごく思っちゃうんですよね、うん、だから自分が好きなものに囲まれて、なんか本当に狭い範囲でいいから、その生活していたような、それはまあ今よりも SNS とかがなかったような時代っていう時代背景もあるかもしれないし、いわゆるそのなんかノスタルジーというか解雇主義というのか、ね、こう過去が美化されるっていうことも含めているかもしれないけど、なんか僕がそのたまたま今ちょっと思い出されたその中学生の頃のね、その CD 屋に行って CD を買って帰ってきて CD デッキで聞いて、別にそれは誰ともシェアしてないかもしれない、だけど自分の中ではもうそれが最高、もうこれが一番だっていう、そういった気持ちっていうのがやっぱり、今こう持ちづらくなるっていうのかな、あまりにもいろんなことがインスタントすぎちゃうっていうか、他者評価に引っ張られすぎちゃうっていうのかな。そうで、例えばじゃあ、まあブロックチェーンクリプトっていうものも僕は好きで今選択をしてるんだけども、マスアダプションは全然していないし、それこそね身近な人にブロックチェーンの話できる人はいないし、何それ、ね、仮想通貨って言ったらやっぱ一般的にはちょっと怪しい感じ、詐欺っていうようなやっぱ印象は多分あると思うしっていう、そう。でも逆にだからそのこういうクリプトなんかはどちらかというと、まあ、ブロックチェーン、まあその国籍年齢性別問わずっていう文脈が強いから、どちらかというとこう世界の方につながっていて、半径数百メートルの人とっていう文脈よりもその世界中の人とそのブロックチェーン技術、まあプラスインターネットもそう、 SNS とかもそうだけど、そういったものでこうより遠くの人とつながるっていうところもあるからね、またそれは違った要素はたあのタブにはらんでいるんですけど、なんていうのかな、その、じゃあそのブロックチェーンの中でも僕はそのビットコインサトシビジョンという、まあ、真のビットコインを追い求めているチェーン、それがすごく好きで、選んでるんですね。でも例えばそれをじゃあ SNS 上で発信した時に、いや BSV は なんだろう、もう全然その無価値であると、うん、あのチェーンは死んでるみたいなね、意見とかも多かったりだとか、うん、なんていうのかな、ともすると自分が選んでいるものっていうのがすごく、どんなジャンルであろうが、どんなものであっても、ちょっとこうマイナーなというのか、あんまりメインストリームじゃないようなものを自分はこれまでにこう選びがちというか、逆にそのほとんどの人が選択するようなものに、なんかあんまりこう価値を感じづらいような性格だからなのか、ちょっとそれはどっちかわかんないですけど、うん、そのさっきのルナシーの話もそうだし、なんだろうな、自分が普段こう好んで手に取るようなものっていうのがあんまりこう何こう大多数が選択するものじゃないのが多い気がするんですよね。だけど僕にとっては、いや、これが一番だっていうものを選んでいるわけですよね。ってことを考えていくと、まあ今回詰まるところ何を言いたかったのかっていうと、もちろんその出会ってきた中で、その出会いというものも全てタイミングだし縁だと思う、うん、だから全てのものに出会うことはできないし、全てのものと比較することはできないかもしれないし、ともすると比較すること自体が無意味なのかもしれないけど、自分がこれまでの人生の中で出会ってきた様々なもの、人の中で、こう自分の中ですごくこうビビッとくるもの、これは本物だみたいな、これはすごく本当に、なんていうのかな、自分の人生を捧げるだけの、なんだろうな、価値あるものって感じるもの、それが多分絶対的なんだろうなっていう、ことを思って、で今こうして音声発信してるのも、これは自分がそうしたくてしてる、選択してる、ってことも含めて、なんだろうな、ちょっとごめんなさい、結論めいた話、言葉がちょっと出てこないですけど、まあ要は僕の今一つのテーマというのか、特に多分考えてることっていうのは、もちろん他の人が自分に共感してくれてるなってことを感じられる瞬間はもちろんすごく嬉しい。何かこうやって音声発信するとか、まあ、SNS で何か発信するとか、アートで表現するとかって、何かしら自分のこの思いってものを表出した時に、それに対して、あ、自分も同じこと思ってたとか、その表現いいねっていうふうに思ってもらえたりとか、ともすると自分が好きなものを同じように好きと思ってる人たちのコミュニティみたいな空間、場所みたいなところに心地よさを感じたりとかっていうのはもちろん求めているし、実際そういうふうに感じることはたくさんある。それは事実だと思う、真実だと思うんだけど、それが仮になかったとしても、この僕の喋ってること、こう思うんだよね、こんなことちょっと思ったんだよっていう話を誰も聞いていなかったとしても、それは誰も共感してくれなかったとしても、それって別に重要なことでもないっていう、なんか伝わりますかね。でこれも別に伝わんなくてもいいのかもしれないっていうことをじゃあ何のために発信してんだみたいな話になっちゃいそうなんですけど、難しいですね。多分きっと自分の中で、人生というものを紐解いていく上で、その時その時に、あ、これってこうなのかもしれないなっていう仮説と、まあ、検証と、まあ、結論みたいなところの今一つなのかもしれない。自分が手に取ったもので、縁あって出会ってこれいいなって手に取ったもの、もうそれが全てみたいな。だけど人は、いや、こんなの見つけてさ、これめちゃくちゃ良くない？っていう風に誰かにやっぱり伝えたくなるよね。で伝えた時に相手が、いいねそれっていう風に言ってくれた時に、やっぱり自分のこの感動喜びってものがやっぱり増える。だから、すごく人間って、まあ欲張りだし、わがままだし、矛盾した生き物だなってことを感じて、います。そうということで、まあ今回はですね、僕はこういうものが好きなんだ、でその好きだっていうものに出会えること自体もすごく、人生を豊かにしてくれるものだけど、その出会いってものも限られているし、もしかしたらまだ今自分が出会っていないもの、人、の、中により自分の人生を豊かにしてくれるような、自分のこの表現っていうのかな、そういったものを高めてくれるような手段とかっていうものがまだまだ多分あるんだと思うし、でもあるかもしれないけど、今自分が出会えているものだけで 十分という見方もできるようなっていう、そんなことを思ったので、お話をさせていただきました。まあ、もし共感したよっていう方は、何かしら反応いただけると嬉しいです。シンプルに。まあ共感できなかったよっていうのも嬉しいです。はい。ということでお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。